ねえ、弟くん。昨日、一緒にお風呂に入ったとき、お姉ちゃんの裸を見てたら、おちんちんが大きくなったって不思議そうにしてたでしょ？実はお姉ちゃん、ちょっと困ってることがあってね。ちょうど昨日のこともあったから、弟くんに手伝ってもらえると助かるんだけど。何でも手伝ってあげる？ ありがとう。弟くんならきっとそう言ってくれるって思ってたの。それでね、弟くんに手伝ってほしいことなんだけど。今からお姉ちゃんと一緒にセックスしてくれないかな？お風呂以外で裸になるのって変な感じ。ほら、これが女の人のおまんこだよ。こんな風に広げて見せたことなんてなかったから、中まで見るのは初めてだよね。それで、セックスのやり方なんだけどね。今から、このお肉の鼻の中に、弟くんの硬くなったおちんちんを入れてほしいの。お願いしてもいいかな？ありがとう。じゃあ、そのまま、お姉ちゃんのおまんこに、ゆっくり入れてみて。中に入ってきた。根元までちゃんと入れられたね。あとは、おちんちんが外に抜けないように、ゆっくりゆっくり腰を動かして気持ちよくするんだよ。自分で動いてみたい？ じゃあ最初は弟くんが動いてみよっか。お姉ちゃんが合図するから、声に合わせて腰を動かしてみて。はーい。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。上手上手。これがセックスっていう遊びなの。焦らなくても大丈夫だから、そのままゆっくり続けてみてね。お姉ちゃんのおまんこ、気持ちいいかな？あったかくて、すごく気持ちいい？ よかった。誰かに使ってもらうのは初めてだったから、あんまり気持ちよくなかったらどうしようって不安だったの。弟くんに気持ちいいって言ってもらえて本当によかった。ん？お姉ちゃん？ごめんね。お姉ちゃんは気持ちいいとかそういうのちょっとわからないの。弟くんが下手ってわけじゃないよ。不感症って言って、もともとおまんこが感じにくい体質らしいの。今も弟くんがおちんちんでぬぷぬぷしてくれてるけど、太めのペンを出し入れされてるなって感覚がするだけで、気持ちよさは感じないの。でも、お姉ちゃんはそれで十分なんだよ。弟くんがトロトロしたお顔でお姉ちゃんのおまんこを使ってくれてるから、私の体で いっぱい感じてくれてるんだなって幸せな気持ちになれるの。クラスのみんなも同じように気持ちよくなってくれるといいんだけど。ん？どうしたの？そういえば弟くんにエッチする理由を話してなかったね。ね、お姉ちゃん明日からクラスの性処理係を任されることになったの。って言っても気づいたら勝手に決まってたんだけど、学校でお昼ご飯を食べてお腹いっぱいになったらついうとうとしちゃって授業中に居眠りしてたんだけどね、眠ってる間に性処理係を誰にするか投票してて、男子がみんなお姉ちゃんに投票したんだって。途中で起こされて寝ぼけたまま先生の話を聞いていたんだけど、テストは受けなくていいし、お金ももらえるし、進学や就職でもいろいろ免除されて有利になるって説明されて、お得みたいだし、まあいっかって。それで引き受けることにしたの。でも、今まで彼氏なんていなかったから、性欲処理って言われても、どうやったら男の子が気持ちよくなってくれるか、なんて全然知らないでしょ。一応仕事内容のしおりなんかはもらったから、おちんぽの形した大人のおもちゃを使って、一人で練習してみたんだけどね。入れても何も感じないし、おもちゃだから、相手の反応や感想もわからなくて困ってたの。だから弟くんがエッチの練習に付き合ってくれて、お姉ちゃんとっても助かってるんだ。ああ、性欲処理とか弟くんにはまだわからないよね。今やってるおちんちんを出し入れするこの遊びも実は性欲処理なの。年頃の男の子は毎日ムラムラして大変だから、こんな風におちんちんを優しくこすってたまたまの中の精子を出さないといけないんだよ。弟くんは精子って知ってるかな？初めて聞いた？まだ授業で習ってないもんね。精子っていうのは、男の子が出す白いおしっこのこと。いっぱいエッチなことして気持ちよくなると、お射精って言って、おちんちんからエッチなミルクがピューって出てくるの。そのお手伝いをするのがお姉ちゃんの役目。今弟くんがしてるみたいに、学校で男子たちにお姉ちゃんの体を使ってもらって、おまんこの中にピルピルって白いおしっこを出してもらうの。お射精の瞬間ってとっても気持ちいいんだって。弟くんも頑張ればきっと精子が出せると思うから、気持ちいいのがおちんちんから登ってきたら、トイレだと思ってお姉ちゃんのおまんこにピュッピュするんだよ。白いおしっこはお姉ちゃんのおトイレまんこで全部出させてあげる。弟くんが精通するまで好きなだけお姉ちゃんのおまんこで練習させてあげるからね。でもその代わり、毎日お姉ちゃんのエッチの練習に付き合ってね。おまんこを使う以外にも、お口やおててやおっぱいを使って精子を絞り取る練習をしておきたいの。みんなが飽きないようにお姉ちゃんの体のいろんなところでお射精させてあげたいんだ。いっぱいピュッピュしてもらえるよう頑張るから、弟くんも協力してね。 弟くんどうしたの？体が震えてるけど大丈夫？あ、もしかしてお射精しちゃったのかな？ごめんね、お姉ちゃん鈍いから気づかなかったみたい。
初めてでびっくりしちゃったよね。怖くないよ、お姉ちゃんにキューってしてていいから、そのままおまんこの中に出してみて。はーい、ビュービュービュービュービュービュー。よしよし、いっぱい出せたね。初めてなのにちゃんとお射精できて偉い偉い。頑張ったご褒美にお姉ちゃんがチューしてあげる。もしまだ出せそうなら遠慮しないでおまんこに全部出してね。
まだ出てる、こんなにいっぱい。お中ポミルクが溜まってたんだね。お風呂で毎日お姉ちゃんの裸を見て、知らない間にたくさんお精子作ってたのかな。お姉ちゃんの子宮で全部受け止めるから、白いおしっこおトイレマンコの中にたくさんピュピュするんだよ。お射精は収まったかな？どう？初めての中出しピッピュ、気持ちよかった？そっかそっか、弟くんに満足してもらえてよかった。じゃあどれだけお姉ちゃんの中に出したのか一緒に見てみよっか。あ、すっごい、おまんこからトロトロしたのがいっぱい出てきたね。これが弟くんが出したお精子なんだ。本当に白くてぬるぬるしてる。お姉ちゃんも精子を見るのは初めてなの。
精通おめでとう、弟くん。これで弟くんも大好きな人と赤ちゃん作れるようになったよ。
ああ、弟くんは知らないよね。精子って赤ちゃんの元になるんだよ。今みたいにおまんこの中にピュッピュすると受精して赤ちゃんができるの。お姉ちゃんは受精しないようにお薬飲んでるから大丈夫だよ。性処理係は毎日男子たちに仲出しされちゃうから、そうしないとすぐに赤ちゃんができて大変だからね。でも弟くんの赤ちゃんだったらきっと可愛いだろうね。できれば弟くんの精子で受精してあげたいけど、兄弟で子作りするのはあまり良くないことなの。ちょっと残念だけど、お姉ちゃんと気持ちいいことするときは性処理目的のセックスだけで我慢しようね。代わりにいつでも好きなときに仲出しさせてあげるから、おちんちんから精子を出したいときはお姉ちゃんに相談するんだよ。毎日お射精したい？
なら、お家ではお姉ちゃんが弟くんの性処理係になってあげる。弟くんの可愛いおちんちんを毎日おまんこで優しくお世話してあげるね。じゃあ、弟くんの練習も終わったし、次はお姉ちゃんの番って。あらあら、疲れて眠っちゃってる。体力ないから仕方ないか。今日は手伝ってくれてありがとう。弟くんが気持ちいいって言ってくれたおかげで、お姉ちゃん自信持てたよ。明日からクラスのみんなにいっぱいお写生してもらえるように、性処理係のお仕事頑張るね。それじゃあ、おやすみなさい。
ただいま。ごめんね、今日ちょっと用事で遅くなっちゃって。いきなり抱きついてどうしたの？寂しかった？昨日お姉ちゃんと初めてエッチしてから、すっかり甘えん坊さんになっちゃったね。
またお姉ちゃんと気持ちいいことしたくなったのかな。じゃあ今日もお姉ちゃんと一緒におまんこしよっか。
どうかな、弟くん。お姉ちゃんのおまんこ、昨日みたいに気持ちいい？ありがとう。それなら安心かな。今日は学校でいろんな人にパコパコされたでしょ。みんなおちんぽが大きかったから、おまんこがゆるゆるになってないかちょっと心配だったの。あ、昨日は練習に付き合ってくれてありがとうね。今日が性処理係の初仕事だったけど、弟くんのおかげでみんなに喜んでもらえたよ。性処理係のお仕事ってね、学校にいる間は授業中も含めて男子のおちんぽ奉仕を優先する決まりなの。みんなの気が散らないよう、教室の一番後ろにお姉ちゃんの席があるんだけど、男子はムラムラしたらお姉ちゃんのところに来て、そのままそこでセックスするんだよ。机に手をついて後ろからパンパンされたり、仰向けにされておっぱいをなめられながらハメハメしたり、授業で先生に当てられた時も気上位で疲れながら本の朗読をさせられたの。みんな気になるのか、授業そっちのけで私の方を見てる人が多いんだよ。中にはスマホで撮ってる人もいるの。それにしても男の子っていくつになってもおっぱいが好きなんだね。弟くんよりずっと年上のお兄ちゃんたちがね、夢中になってお姉ちゃんのおっぱいに吸い付いてくるの。吸ったり舐めたり、舌先で乳首を転がしたり。中には甘噛みする人もいたっけ。みんな赤ちゃんみたいで可愛いから、おまんこしながらよしよしって頭をなでなでしてあげたら、腰を振るのが早くなってすぐにピュッピュしちゃうの。
行く時はもちろん中に出させてあげたよ。昨日弟くんがしてたみたいに みんな最後は思いっきり腰を押し付けて、赤ちゃんのお部屋にあったかい精子をピューって注いでくれるの。お姉ちゃんはおちんぽでどれだけ疲れても感じないけど、みんな満足してくれたみたいで、終わった後にすごく気持ちよかったって感謝されたんだ。お姉ちゃん、体温が高いからおまんこの中がほかほかしててすごくあったかいんだって。あと締まりがきつくていいとか、抱き心地が最高だとか、チンポに吸い付く感じがいいって褒められたの。私のおかげで童貞を卒業できたっていう人も何人かいたし、ちょっと乱暴におまんこする人もいて、物扱いされてるみたいでドキドキしちゃった。中には彼女とエッチするより気持ちいいからってセフレにならないか聞いてくる人までいたんだよ。
そんな風にみんなからは好評だったんだけど、実はお姉ちゃん一つだけ失敗しちゃったんだ。普段お昼休みは教室でお昼寝してるんだけどね、今日のお昼休みはベッドのあるお部屋でみんなとエッチしてたから、途中でうとうとしてついそのまま寝ちゃったの。いつもの机じゃなくてベッドだったから寝心地が良すぎて熟睡してて、気づいたら授業が終わる頃までお寝坊しちゃったんだけど、
私が眠ってる間にいろんな人におまんこ使われてたみたいなの。目が覚めたら下着が脱がされてるし、体中精液まみれで落書きまでされてたから、すぐに誰かに犯されたんだって気づいたの。教室に戻ったら午後の授業も全部終わってて、まだ男子が何人か残ってたから、性処理係のお仕事サボっちゃってごめんねってみんなに謝ったの。そしたらね、眠ってる間に何人かでおまんこ使ってたって教えてくれたの。うちの学校の性処理係ってね、まだお姉ちゃんのクラスで試験的にやってるだけだから、他のクラスの男子たちは利用できないの。それでみんな羨ましがってたみたいなんだけど、そんな時にお姉ちゃんがうっかりお昼寝しちゃったでしょ。それでうちの男子が他のクラスの友達に、今ならバレずにセックスできるぞってルインで教えたらしくて、何人かの男子が授業中に交代で抜け出して、お姉ちゃんが眠ってる間に性欲処理をしてたんだって。その後のルインのやりとりも見せてもらったよ。初めておっぱい触ったとか、何をしてても起きないからエロかったとか、レイプしてるみたいで興奮したって、エッチした後の感想がいっぱい書かれててね。意外と好評だったみたいで、安心したの。あと、面白かったのが、記念写真も撮られてたことかな。中出しを済ませた後に、おまんこから精子がトロトロって垂れてるところを撮影して載せてたんだけど、みんなおまんこの周りや太もものあたりに文字を書いて撮ってたの。弟くんもさっきから気になってたよね。弟くんに見せてあげようと思って消さずにこのまま家に帰ったんだよ。
ほら、みんなにお姉ちゃんのおまんこを使ってもらった証拠。顔も知らないお兄ちゃんたちがお姉ちゃんの体で中出しレイプした記念に書いてくれたの。弟くんには読めない漢字もあるから、代わりにお姉ちゃんが読んであげるね。 童貞卒業できました。中出し記念、毎日おかずにしてます。使用済みマンコ、中出し専用オナホ、ザーメンタンク、今度パイ釣りしてください。おなきん3日目の精子で種付け済み、中出し人形、みんなのセフレ、俺の精子で受精中、いつもしこってます。今度家でやらせてください。
いっぱい書いてくれてるでしょ。名前も書いてる人が何人かいるけど、全然知らない男子ばかりなの。この人たちみんなお姉ちゃんの意識がない時を狙って私の体でいたずらして遊んでたんだよ。悪いお兄ちゃんたちだよね。
みんなには好評だったみたいだけど、授業をサボったことに変わりはないでしょ。それでその後、先生のところにも謝りに行ったんだけどね。
先生もお姉ちゃんが眠ってる間にこっそりおまんこ使ってたんだって。授業が始まっても私が教室に戻らなかったから心配して様子を見に来たらしいの。そしたらベッドの上で着衣が乱れたまま眠ってて、精液まみれで落書きまでされちゃってるでしょ。それを見てついムラムラして、先生も私とセックスしたくなったんだって。おまんこから垂れてる誰かの精子をローション代わりにして、すぐに生のおちんぽを挿入したらしいの。生ハメセックスをするのは久々だったらしいよ。早く起きないと授業が終わるぞって意識がない私に声をかけながらパコパコ犯してたらしいんだけど、体を舐めたりおっぱいを揉んだりおちんぽでつきながらゆさゆさ体を揺さぶったり、最後にピューって赤ちゃんのお部屋に中出ししても全然起きる気配がなかったんだって。性欲処理が終わった後も気持ちよさそうにすやすや眠ってたから、諦めてそのまま教室に戻ったそうなの。しかも自分の精子がこぼれないようにおまんこにテープまで貼ってたんだよ。
先生も性欲が溜まって大変なんだって。性処理係の制度ってね、生徒のためのもので先生たちは使えないの。授業中でもお構いなしに生徒たちがセックスするせいでムラムラして勃起が収まらないんだって。それに子供ができてからは奥さんが全然エッチしてくれないし、お小遣いも少ないからエッチなお店にも行けないそうなの。セックスしたくてもできないなんてちょっとかわいそうだよね。だからね、学校には内緒で先生にもこっそりエッチさせてあげることにしたの。放課後ならちょっとだけ時間が取れるそうだから、誰も来ない備品室で先生と二人きりでエッチする予定なんだ。とっても短い時間だけど、おまんこが気持ちいいから生なら10分あれば出せるんだって。
それにね、奥さんより私とエッチする方がエロくて気持ちいいって言ってくれたの。先生の奥さんの代わりが務まるかはわからないけど、日頃のお仕事の疲れが忘れられるように先生と二人きりの時は恋人同士みたいにエッチしてあげようと思ってるの。大人の人とエッチする機会なんてないから、エッチのやり方も先生にいろいろ教えてもらうつもり。結婚前は風俗通いにハマってたらしいから、 いろんなセックスのやり方も知ってるんだって。先生にエッチの手ほどきを教わったら、弟くんにもお家でしてあげるから、楽しみにしててね。
弟くんどうしたの？急にぐったりしちゃって。あ、お射精しちゃったんだね。お姉ちゃん、お話に夢中で気づかなかったみたい。でも弟くんったらいつも急にお射精しちゃうね。お姉ちゃんのお話聞きながらおまんこするの、そんなに気持ちいいのかな。たまたまに精子が残ってるだろうから、残りはお耳をなめながらお姉ちゃんがおまんこで絞り取ってあげるね。
これ気持ちいい？クラスの男子にやってほしいって言われて、覚えたんだよ。みんなお姉ちゃんの体を使ってエッチなことを教えてくれるから、これからは弟くんにも今まで以上に気持ちよくしてあげるからね。おまんこにいっぱいおちんぽミルクをペッペして、作り方も練習しておこうね。はい、おしまい。おまんこの中でおちんちんがピクピクしてたね。いっぱい出てたみたいだし、どれだけお姉ちゃんの中にお射精したのか一緒に見てみよっか。
あ、すっごい。白いのがこんなにいっぱい。おまんこから精子がたくさんこぼれてるね。プルプルの濃いのが出てるみたいだし、精液の量も昨日より多いみたい。弟くんの年でも一日でこんなに精子が作られるんだ。やっぱりコウタくんにもぬきぬきしてあげた方がいいのかな。なんでもないよ。それじゃあちょっと早いけどお風呂入ろっか。
今日はスポンジ代わりにお姉ちゃんの体で洗ってあげるから、一緒に洗いっこしながら綺麗になろうね。
こうやってお家で弟くんの性欲処理をするの、すっかり日課になっちゃったね。筆下ろししてからもう1週間ぐらい経つけど、弟くんったら 毎日おまんこさせてってせがんでくるんだから。ううん、全然迷惑じゃないよ。男の子は毎日お精子溜まって大変だもんね。それにお家では弟くんの性処理係になろうって決めてるから、これからもエッチしたくなったら好きな時にお姉ちゃんのおまんこで遊んでいいよ。そうそう、弟くんに話しておきたいことがあったの。おまんこしながらでいいから聞いてくれるかな。
実はお姉ちゃんね、さっきまでお隣のコウタくんとエッチしてたの。弟くん、稽古の日が変わったの伝え忘れてたでしょ。コウタくん、そのことを知らなくて、弟くんがいると思っていつもみたいに遊びに来てたんだよ。せっかく来たのにすぐ返しちゃうのは悪い気がしたから、お姉ちゃんが弟くんの代わりに遊んであげたの。今日はお姉ちゃんとエッチなことして遊ぼっかって言って。
弟くんも毎日お姉ちゃんとおまんこしたがるし、いつも精子が溜まってムラムラしてるでしょ。同い年のコウタくんも多分そうじゃないかなって誘ってみたの。もともと家がお隣同士で家族ぐるみの付き合いがあって、お姉ちゃんにとってはもう一人の弟みたいなものだから、できれば弟くんと同じことをしてあげたいと思ったの。でもその話をしたら急に言いにくそうにもじもじし始めて、どうしたのって私が聞いたらね、
私がお家でお昼寝してる時にエッチないたずらして遊んだことがあるんだって。何ヶ月か前に遊びに来た時なんだけど、トイレに行く途中で私の部屋の前を通ったら扉が開いてて、私が下着姿でお昼寝してるのが見えたそうなの。それでこっそりお部屋に忍び込んで眠ってるお姉ちゃんの体を触ったんだって。最初は私が起きないか注意しながらそーっとおっぱいを揉んでたそうなの。だんだん揉むだけじゃ物足りなくなって、ブラをずらしてペロペロ舐めて、それでも私が起きないってわかったら、今度はショーツを脱がせておまんこまで触り始めて、中のお肉をこすったり、くぱーって開いて覗いたり、奥まで指を入れてくちゅくちゅしたり、そうやってお姉ちゃんにエッチないたずらしながらズボンを下ろしてシコシコしてたらしいの。いつもお家でおちんちんを触ってたから、オナニーのやり方もとっくに知ってたんだって。それでシコシコしてるうちにお射精したくなって、精子をピルっておっぱいにかけちゃったから、急いで拭き取って弟くんのお部屋に戻ったらしいの。焦って下着を戻すのを忘れてたみたいだけど、その時は私も寝相のせいだって勘違いしてたんだ。
弟くんにも覚えがないかな。コウタくんが遊びに来た時、お休みの日に限って長い間トイレに行ってなかった。あれってお姉ちゃんのお部屋に忍び込む口実だったらしいよ。私が朝起きるのが遅かったりお出かけしない日は部屋でお昼寝してるって知ってたから、それを狙って眠ってるお姉ちゃんの体に何度もいたずらしてたんだって。そこまで話してくれた後でエッチなことしてごめんなさいって私に謝ってくれたの。 もちろん許してあげたよ。部屋に鍵をかけない私も悪いし、またまたエッチさせてあげるつもりだったから。それでお話の途中で気づいたんだけどね、コウタくんが私に話しながらお股のところを恥ずかしそうに手で隠してたの。私がズボンの上から優しくさすりながら、
今からお姉ちゃんにぬきぬきする
って聞いてみたら、可愛らしくコクコクうなずいたの。すぐにベッドでお向けになって、好きにしていいよって誘ってあげたの。けどいつもと違って私が起きてるせいか緊張してて全然触ってこなかったの。だからね、
寝たふりしててあげるから、お姉ちゃんの体でいつもみたいにエッチなことして遊んでいいよ
って優しくささやいてあげたの。話を聞くのもいいけど、私の体でどんな風に遊んでたのか実際にやってもらった方がわかりやすいでしょ。嘘の寝息を立てながら待ってたら、すぐにコウタくんが私の胸元のボタンを外してブラをずらしておっぱいをペロペロ舐め始めたの。こういうところは弟くんと同じだなって思ってたら、おまんこのあたりに何か硬いものが押し当てられて、そのままぬぷぬぷって中に入ってきたの。すぐにほちんぽだって気づいたよ。小さなおててでお姉ちゃんの太ももを開くように押さえながら、パチュンパチュンって一生懸命腰を打ちつけてセックスしててね。私の体でこんなエッチなことまでしてたんだって驚いたんだけど、途中で話しかけたらやめちゃうだろうと思って寝たふりしたまま、コウタくんの好きなようにエッチさせてたの。
目をつむってるとね、かわいい息遣いとか、ベッドがギシギシきしむ音とか、おまんこの中でちっちゃなおちんぽが出し入れされてる感触がいつもよりはっきり感じ取れるの。体をペロペロ舐められてる時はくすぐったくて我慢するのが大変だったけど、でもやっぱりどんなお顔でお姉ちゃんとおまんこしてるのか気になるでしょ。それで薄目を開けてこっそり様子を見たんだけど、コウタくんたらね、お姉ちゃんを犯しながらスマホで全部撮影してたの。ちょうどお姉ちゃんの片足を持ち上げて太ももに抱きつきながらパンパンしてるところだったんだけどね、最初にベッド脇に置かれたスマホが目に入って、どうしてこっち向きで置いてるのかなって不思議に思ったんだけど、その後体を横向きに変えられたり、うつ伏せにされて後ろから犯されたり、そうやって体位を変えられるたびにスマホを置き直してたから、それで撮影してることに気づいたの。いつも通りにしていいとは言ったけど、こんな小さな子に自分の体をおもちゃにされながら撮られてるなんて考えもしないでしょ。けどこれだけ大胆にやっても目が覚めないなら、学校で男子たちがおもちゃに従ってたのも仕方ないかなってちょっと納得しちゃったの。それでね、だんだん腰の動きが速くなってきて、最後はどこにお射精するのかなって考えてたら、コウタくんが思いっきり腰を押し付けてお姉ちゃんのおまんこに無許可で中出ししたの。両手でおっぱいをギューってしながら、ピルッピルルって何度も何度も子宮の奥に お射精しててね、気持ちいいってつぶやきながらビクンビクンって腰を痙攣させて、赤ちゃんのお部屋にあったかい精子を何度も注いでたの。お姉ちゃん仲出ししていいなんて一言も言ってないのに、そうするのが当たり前みたいに膣内射精されたんだよ。
終わった後に、いつもスマホで撮ってたのって聞いたんだけど、最初のいたずらの時からずっと撮ってて、初めておまんこに挿入したのは2回目の撮影からなんだって。平日は私が起きてておまんこできないから、撮った動画はお家でオナニーするときに使ってるらしいの。お姉ちゃんをレイプした時のビデオを見ながら、一日に何回もしこるのが日課だったらしいよ。初めて私で童貞卒業した時の動画も見せてもらったよ。弟くんが帰ってくるまで結構時間があったから、おまんこ好きに使ってもらってる間にスマホを借りて一人で見てたの。
最初の頃はおまんこに入れただけでお射精してたんだよ。私が起きないか注意しながら、そーっとそーっと挿入してたんだけど、おちんぽが根元まで入ったあたりで、体がブルブルって震えて、とっても気持ちよさそうなお顔で、おまんこにビュービュー出してたの。今、私の中にお射精したんだなーって、画面越しでも伝わるくらい、すやすや眠ってる。お姉ちゃんのおまんこの中に、とろけきったお顔で、無責任に仲出ししてたの。多い時は、一度の撮影で、4回も種付けされててびっくりしちゃった。早漏さんだけど、体力あるから、あんなに何度もお射精できるんだろうね。アルバム見たけどすごかったよ。動画だけでも、30回くらい撮られてて、お姉ちゃんの寝顔とか裸の写真とか、精子まみれのおまんこの画像でいっぱいだったの。おまんこから精子が垂れてるところまで撮影してたんだよ。精子を指ですくって、おまんこの中にズッブッブーって押し戻したり、中に指を突っ込んで精子をくちくちかき混ぜてる動画まであったの。
でも途中で思い出したんだけど、コウタくんがお姉ちゃんの体でいたずらしてたのって、私が性処理係になる前の話でしょ。たまたま受精しなかったからよかったけど、ピルを飲んでなかった頃から生ハメセックスされてたわけだから、知らないうちに妊娠してたかもしれないよね。そのことでちょっと注意したんだけど、コウタくん精子で赤ちゃんできるって知らなかったんだって。おまんこの中で出す方があったかくて気持ちいいからって、何にも知らずにお姉ちゃんに種付けしてたみたいなの。仕方ないよね、弟くんたちが精子やセックスのことを授業で習うのはまだまだ先のことだから、赤ちゃんの作り方なんて知らなくて当然だもの。
だからね、おまんこにおちんぽミルクを出すと赤ちゃんができちゃうから、女の子にこんなことしちゃダメだよって叱っておいたの。好き勝手に仲出しレイプしていいのはお姉ちゃんだけだから、これからはムラムラしておまんこに精子を出したくなったらお姉ちゃんの体で我慢するんだよって。ちゃんとお姉ちゃん以外の人に仲出ししないって約束してくれたよ。そうそう、前におもちゃのおちんぽで練習したって言ったでしょ。入れても全然痛くないから不思議に思ってたんだけど、あれって眠ってる間に コウタ君が私の処女をもらってくれてたからなんだね。弟君とエッチした時が私の初めてだって思ってたけど、違ってたみたい。でも、おかげで初めての時に痛い思いをしなくてよかったって思ってるの。ちょっと面白いよね。近所の可愛い男の子に知らない間にレイプされて、知らないうちに何度も何度も性欲処理に使われて、エッチした回数も仲出しされた回数も弟くんや学校の男子よりも一番多くて、勝手にハメ撮りして遊んでる様子までビデオに撮られてたんだから、弟くんがゲームで遊んでる間、コウタくんはお姉ちゃんの体をおもちゃにして遊んでたの。弟くんとお家でイチャイチャしてた時も、赤ちゃんのお部屋にコウタくんの精子が残ったまま何にも知らずに過ごしてたんだよ。今までに何十億って数の精子さんがお姉ちゃんの無防備な卵子に受精しようと群がってたの。弱々精子さんだからよかったけど、危うく知らない間にママにされちゃうところだったよね。
ああ、それでね、明日からはコウタくんも誘ってセックスしようと思ってるの。弟くんと同じで精子が溜まりやすいみたいだから、お姉ちゃんがおちんぽのお世話をすることにしたんだ。コウタくんってセックスがとっても上手だから、きっと弟くんのお勉強にもなると思うの。エッチな漫画も結構読んでるみたいで、今日のセックスも漫画で覚えた単位で犯してくれたんだよ。童貞だった頃はいっつもそういうのを読んで、お姉ちゃんの体で漫画と同じことしたいって思いながら毎日オナニーしてたそうなの。
今まで何百回もお姉ちゃんでしこってたって言ってたよ。精通したのもお姉ちゃんのエッチな夢を見たのがきっかけらしくって、それ以来私以外の人をオナペットにしたことがないんだって。そんなに一途に思ってくれる人って初めてだったの。大きくなったらお嫁さんになってくださいってプロポーズまでされちゃった。でも大人になったら気が変わるかもしれないでしょ。他に好きな子ができるかもしれないし、毎日同じ相手とおまんこしてたらそのうち飽きちゃうよね。だから大人になるまで私を好きでいてくれたらお嫁さんになってあげるって約束したの。それまではお試し期間ってことで、好きな子ができるまでお姉ちゃんの体で遊んでいいよって。絶対お姉ちゃん以外の人とセックスしないって宣言されちゃった。結婚するってなると将来夫婦で子作りするでしょ。でもコウタくんのおちんぽミルクって弱々精子さんみたいだから、子作りするならお姉ちゃんをはらませられる強い精子さんにならないといけないよね。コウタくんがもっと興奮すれば精子も濃くなって受精しやすくなるだろうから、どうすれば今よりエッチな気分になれるか聞いてみたの。そしたらね、お姉ちゃんが眠ってる間に他の誰かにいたずらされてるところが見たいんだって。自分がしてたみたいに私がおもちゃにされてる様子をこっそり撮影してほしいっていうの。弟くんに頼んでみようかって言ったんだけど、それじゃあダメなんだって。私が気を許してる相手じゃなくて、ほとんど面識のない相手から一方的に侵されてる方が興奮するらしいの。それで弟くんにお願いがあるんだけどね。コ 今度のお休みに弟くんのお友達を何人か呼んでもらえないかな。あ、ほら、この前初めて遊びに来てた大輔くんとひろきくんだっけ。お姉ちゃんがお菓子を持って行ってあげた時、二人ともデレデレしながらお姉ちゃんのことを見てたでしょ。あの子たち多分エッチなことに興味あるはずだよ。クラスの男子たちと同じ目で私の体を見てたから、次にいつ遊ぶか決まったら教えてくれるかな。コウタくんにいたずらされた時みたいにお部屋のドアを開けたまま下着姿でお昼寝しようと思ってるの。あの二人なら絶対お姉ちゃんにいたずらするはずだよ。
うん、どうせなら襲いやすいように他にもお膳立てした方が良さそうかな。下着も脱ぎがけにしておいて、オナニーの途中で寝落ちしたように見せかけるとか、エッチなビデオを再生しっぱなしにしておくとか。コウタくんは最初の時に触っておせっしかけてたけど、あの二人だとどうなるかな。見るからにやんちゃそうな感じだったし、こんなチャンス二度とないって思ってレイプしそうだと思わない？
ね、弟くんが二人の立場ならどうする？せっかく二人いるから、一人は廊下で見張り役をして、その間にもう一人がこっそりおまんこを使えば良さそうだよね。弟くんくらいの男の子って単純だから、きっと絶対バレないとか考えて長居するんじゃないかな。交代で筆下ろしを済ませた後もまだ起きないし大丈夫って静止まみれのおまんこで何度も交互に中出しを楽しむと思うの。部屋に戻るのが遅くなっても電話がかかってきたとか適当な理由で済ませるんじゃないかな。あ、二人の帰りが遅いからってこっそり様子を見に来ちゃダメだよ。お姉ちゃんはその間お友達二人の肉オナホにされてる最中だから、二人がお姉ちゃんの体で満足するまでちゃんと我慢してお部屋で待ってるんだよ。帰ってきた時に精子の匂いがしても気づかないふりをしていてちょうだいね。何があったのか気になるなら後で隠し撮りビデオを見せてあげる。もしかするとタヌキ寝入りのつもりが本当に寝ちゃってるかもしれないから、その時はお姉ちゃんの身に何があったのか、お友達が帰った後で一緒に見ながらエッチしようね。
ん？あらあら、また急にお精子出ちゃったの？頭の中がエッチなことでいっぱいになっておちんちんが我慢できなくなったのかな。
お姉ちゃんの子宮の中でコウタくんの精子と混ざっちゃったね。これからは仲良しのコウタくんも誘ってエッチできるから、二人で一緒にお姉ちゃんの体で遊べるね。
ああ、でも他のお友達はどうするのかな。大輔くんとひろきくんにセックスさせてあげるのは一回きりにするかどうか決めておいた方が良さそうだよね。
お姉ちゃんは賑やかな方が好きだから、おまんこ友達が増えても構わないけど、弟くんはどっちがいい？いつも二人だけでエッチしてたから、お姉ちゃんが大勢とエッチするところなんて見たことないよね。お姉ちゃんそういうの得意なんだよ。学校でもまとめて相手してるから慣れてるの。 不安そうな顔をしてどうしたの？みんなにお姉ちゃんを取られちゃいそうで心配なのかな？あんまり人数が多いと弟くんがずっと見てるだけになるかもしれないし、誘うかどうかは光太くんとビデオを見てから決めよっか。ねえ弟くん、もし将来お姉ちゃんが結婚しても弟くんならいつでもセックスしに来ていいよ。結婚したから離れ離れになるなんて寂しいもんね。お姉ちゃん、弟くんのことが大好きだから、誰かの人妻になったとしても好きなだけお姉ちゃんのおまんこで性処理させてあげる。毎日旦那さんと子作りしていっぱい使い込んでもらった人妻まんこで、弟くんのおちんちんもたっぷり癒してあげるね。いつまでも弟くんの性処理係でいてあげるから、これからもずーっとお姉ちゃんだけに甘えてね。